今より。
はい、ということでね、後半は、ドリームパスポート2日目のね、あのことについてね、お話振りていきたいかなと思っておりますが、あの2日目はね、僕現地参加できたので、いやー、ランバリングのライブに関しては、いつぶりや？セカンドですね。セカライの、二日目、ブリリアントサイド。ブリーですね、マジで。サードは一日もちょっと取れなかったし、だったので、まあ、間々ね、プロミだったり、ファイブスターだったりとか、まあ、ちょいちょいイベントは間に挟まってますけど、ナンバリングのライブっていう形では本当に2年ぶりな感じで現地だったんで、いやもう楽しみで仕方がないなっていう気持ちでいっぱいだったんですけど、ね、前半で言った通り、時間がだいぶ早い状況になってますので、しかも2日目は、1時間前倒しですね、時間的に。になってたので、15時会場っていうところだったんで、もう昼には出なきゃいけなかったんで、時間的に間に合わないって思ったので、お昼にもう出発しなきゃいけないっていうところで、もう出るのかで正直ちょっとね、思ったんで、昨日その前日ほど余裕もないまま、そのままもう急いで駆け込んで、でもう正直ね、朝普通に時間的に起きてはいたんですけど、もうちょっとその洗濯しなきゃとか、多少やっぱその家事片付けなきゃいけなかったから、その辺をとりあえず片付けて、よし終わったって思ったらもう出かける時間っていう状態だったんで、全然余裕がないままで、またバタバタしつつ、でもね、忘れ物していけないので、チケット持ったねと、ペンライト持ったねと、ちゃんといろいろ準備を、した上で、ちゃんと迎えたので、なんかね、その、二日目の、状態だったね。こう、一日目見た上だったから、こう、ペンライトとかの具合とかもやっぱちゃんと見れたので、まあ、ワールドトレジャーって結構ね、その、ユニット分かれてるから、ユニットカラー振ればいいのかなっていうところもあったりとかしたんですけど、まあ、人によってそれは個性、こういう好きなもの振りゃいいって話だから別にどうでもいいんですけど、まあ、結構その、振ってる人の中でユニットカラー振ってる人と同時に、まあ、国のイメージカラーっていうのが存在してて、それを振ってたりとか、あと国旗のイメージとか、なんかその辺のこう、イメージ感があるものを結構振るも人が、多かったのが、初めてだったんで、どうしよう、ユニットカラー以外って思ってたところだったんですが、二日目はそれが、今住んでたんで、まあ、なんとなくこういう感じに振ろうっていうイメージ感も持ってたので、まあ、余分なペンライトはそこまで持たずに。一応属性ペンラがね、前のプロミの時の買ったやつがあったんで、この、属性曲が来た時だけはこっち振ろう。あとは全部ユニットのペンライトにしようって思いながら、いろいろね、合わせていたんですが、結構ね、その辺もバタバタしながらちょっと、あれ、どれだっけみたいな感じでちょっとね、悩むところもね、もう、まあそれもアイマスのよくあるところだなっていうところではありますが、だいたい僕その1時間前、ぐらいには到着するようにしてて、で、そのなんかブースでね、こう展示物とかを見たりとか、あとなんかね、やっぱ、みんなが盛り上がってる姿とかね、見たりとか。まあ、物販とかね、行ってるとちょっと時間がないのね。キッチンカーとかもね、カレーパンがね、もう大人気ですよ、相変わらず。売り切れ、僕が行った時に確か売り切れてたので、みんなもうカレーパン買いまくってんだなっていうところ、ちょっと思わされましたけれど。そんな感じでちょっとね、待つ時間もあったので、お外でちょっと待ちながら、パンフレット読んだりとかして、まあ、ちょっとね、時間を待って、待ちつつ、もうそろそろ並ぶ時間だなって感じで、すぐに、並んで、だから15時会場のタイミングで僕はもう入りましたね。一応2時間あるっていうところもあるから、そんなに、急ぐことはねえ、急がない、急ぐことはねえじゃない、逆だ。そんなに焦ることはねえっていうところではあったんですけど、まあ、なんだかんだ準備だったりとか、いろいろあるので、早めについとくって越したことはないなと思って、もう会場時間には、まあ、そろそろ入って、で、そこからロビーの方で、もうやっぱすごいよね。愛情っていうものの塊だなって思うのが、フラワースタンドの数が相変わらずもうすごい量が並んでて、僕もそのフラースターは ちょいちょいその、と、あの、写真撮影で、あの、したんですけど、それだけでもすごい飾ったけど、もう正直全部は撮れなかったですからね。なんかもう、聞いた話によると、200基以上あったみたいな話が、あって、いやもうこれは本当にもう一重に愛だなっていうところを感じましたし、いやなんかもうすごく綺麗にね、お花を飾って、もうお花屋さんすごいなって思うところとか、あとはもう本当アイディアだなっていうところとか、まあ、今までのやつもありましたけど、ラーメンをモチーフにしたミチルの、あのフラスタだったりとか、あと、その、戦車をなんかモチーフにした形の緑系のやつで、信玄さんのフラスタ作ってたりとか、本当、本当に綺麗なイラストを描かれてて、マジでみんなプロだなっていう感じの人たちが多いなって思う感じの、あの、フラスタだったりとか、いやもう、すごい、もう、次から次へと、もう、この、よく考えたなっていうところを持ち出すね、ものがいっぱいあって、いや本当にね、みんな本当に大好きなんだなって、うちのアイドルたちがやっぱ大好きなんだなっていうのをね、ちょっと、よりね、ちょっと感じる部分、うん、ではね、あったんですけど、まあ、そんな感じでね、あの、フラスターも見つつ、もう、じゃあそろそろ、最初のロビーだけ空いてたんで、そこから入ったんですが、僕、今回、スタンド席だったんですよね。埼玉スーパーアリーナって、構造的にアリーナがあって、あとそこ以外の2階、3階、4階かが、スタンド席。で、まあ、スタンドのことを、まあ、何百レベルっていう呼び方をしてるんですけど、僕は、その中の200レベルだったんですよね。で、まあ、SSA に関しては、兄様とかで言ってたから、漢字はなんとなくわかるんですけど、まあ、でも、200レベルだから、まあ、大したことないかなって。まあ、ちょっと遠いけど、トロッコとか取ってくれたら近くに見えるかなぐらいの気持ちで、いたんですけど、いやー、僕、ブルーレイの、福岡公演かなのやつの先行で当てたんですけど、びっくりしたよね。スタンド席の3列目。マジかって思って。そんな近くだと全然思ってなかったから、やべ、近くねこれって。もう本当にトロッコ通ったら土目の前なのよね。いや、本当にもう最高だなって思って、いや、ちょっと疑ってたけど、やっぱ初回の先行は近いなって思って。いやー、そういうところもね、ちょっとね、驚かされながらも。あとね、やっぱね、恒例ですけど、毎回恒例の、トイレがない問題ですよ。男子トイレが。いつもだったら男子トイレのところを大体女子トイレに、変更している。で、かつやっぱ男子トイレが混まないっていうところに、やっぱね、サイド M の利点ですよ。男が行くことに対しての。いや、もうトイレ混まないとか、ほんともう助かる。もう多分ね、この間ね、今度ね、もしかしたら行きたいイベントとかに関しては、普通に男性メインのイベントだから、多分男混むだろうなと思ってるんですけど、ここに来て、改めて、いやー、女性多いイベントってこういうところが楽って思って、本当に助かるなっていうのをね、ちょっと毎回感じているところ、だったんですけど、まあ、そんな感じでね、こう、待ちながらね、こう、なんか周りのこうね、こうワクワクした反応とかも見つつ、まあ、ちょっとね、こう、何が来るかなという、ちょっとドキドキ感も感じつつのね、こう、待ちわいて、こう、いたんですけれども、間々でね、こう、ムービーが流れて、ワールドドレジャーの MV とかも流れてたんで、あ、これ来んだろうなっていうのをちょっとね、ドキドキしながらちょっと待ってたりとかしたんですけど、そこでそのね、時間になって、暗くなって、おー、とうとう来たっていう感じで、ちょっとね、今回ね、ペンライトの持ち方をちょっと考えてて、15色は持てないっていうのは、サードライブの初日にもう明白に分かったので、今回その全員揃ってると、メンバーの分だけ、全体曲の時は持とうかなっていう感じで決めてたんで、この日は一応全員揃ってたのが7組かな まあ、ジャックスが、三平さんがいないっていうところはありましたけど、まあでも二人いて、まあほぼフルメンツ揃ってるみたいな状況でしょうという感じだったから、まあそこは、まあなるほど、そういう感じに持っていこうっていうことでその持ってたんですが、まあ7本でも結構多いんですけどね。いやでも本当ね、近くにも見えるんで、やっぱ現地ってやっぱ光栄が良さだなっていうのを、本当にね、改めて思ったりとかして、でまあ始まってからの、今回の二日目は、一日目が空の旅っていう形だったんですけど、二日目のドリームパスポートは、船での旅っていう形だったんで、船、こう、なるほどなーっていうところで、それにぴったりな曲ということで、夢色ボイジャー。いや、まさに出航ですよね。で、やっぱアイマスのライブでいいなって思うのが、こう、出てないメンバーもいるんだけど、やっぱり一緒に存在してるし、一緒に出てるんだよなっていうのを、すごく感じさせてくれる演出がやっぱあるので、このやっぱ、ユエル・ボージャーに関してはやっぱ二人だったんですけど、冒頭で自分のやっぱ収録をちゃんとしててくれたみたいで、りょうちんが、言ってくれるっていう演出もあって、二人だけど三人ちゃんといるよっていう状態とか、この、りょうちんのパートとかを、プロデューサーに、委ねて、まあ、コールという形で、やってたっていうのも、なんかやっぱ一緒の、フラックスとやっぱプロデューサー、みんな一緒でやってるっていうのをほんと感じさせてくれるのが、やっぱアイマスライブの良さだなっていうのをね、ちょっとね、改めて感じましたけれども、まあ、そして、うちの担当のハイジョーカー、来ましたよ、もう、ハイジャンプ、ノーリミット、もうね、まさにぶち上げて、もう出航からの、もうこっから盛り上がっていくぜっていう形で、トロッコだったんですけど、嬉しかったのが、もうトロッコが、もう、見やすいっていうのは、もう事前に分かってたので、来るって思ってて、あ、トロッコでハイジョー来るんだって思って、来てくれたら、ちょうど、両面、左右から、それぞれ、三人二人かなで来てたんですけど、僕側の、目の前に来てくれた、方のトロッコに、春菜くん、白井さんがいた子の顔が本当に嬉しくて、春菜がそこにいるっていうのが本当に笑顔いっぱいさをね、見せてもらえたのがね、最高に嬉しかったなっていうところで、いやーもう本当にニコニコで、もう元気いっぱいの本当ところをね、見せてくれて、いや、ここからもっとね、突き進んでいくぜっていうね、それを感じさせてくれるところ、ね、だったんですけど、まあ、ここから、流れで、もうね、ワールドトレジャーまたね、始まって、千客万来ニーハオサーカス、中国のね、曲が来ましたけど、マジでそのままでしたね、衣装、ほとんど一緒の衣装、中華服をね、着てくれて、確か、見た感じは確かタカピが、もうみのりさんそのままの肩が、出てるみたいな感じの、中核になってて、いや、マジそのまんまだなっていうのを感じてましたし、もうなんかみんなでね、ダージャー、ハオだったりとか、ああいうのも、コールも言えたりとかして、本当にね、この曲も楽しい、盛り上がりでね、後ろの演出ももうすごかったですよね、竜が飛び出してくるみたいな感じの、まさに中国みたいな感じの演出をね、見せてくれて、いやー本当に素晴らしいね、ワールドトレジャーね、こう2日目の一発目決めてくれたなっていうところもありましたけども、そこからのこういやもうある種 MVP ですよね、この後のモフモフ園のウェルカムハピキャーパーク、いやもう可愛いなって思いながら、こう舞台の中にこう海の演出、海のなんかモチーフの大道具みたいなのが並んでね、浮き輪だったりとか、お魚だったりとかが並んで、そこでね、こう、いろいろこう、ね、それを活用しながら、こうやって、もうなんか、可愛かったんですよね、こう、2番の行く前の、誰だってやるやつの、あれも、ね、浮き輪が、バルーンの浮き輪があったんですけど、そこから、みんながピュって顔を出すところとかめちゃくちゃ可愛くて、いや最高だなって思ってたんですけど、いやもうその後の落ちサビ前ですかね、あそこがもう神だなって、マジ マジ古畑圭介最高すぎるだっていう、本当に、ふうくんの演出たりが完璧だなって思ったんですけど、毎回ね、この、もふもふ園、このサビのあたりとかに、こう、いろんなね、まあ、野球やったりとか、舞台裏ツアーとか、結構いろんな演出をね、毎回込めてたりとかしてたんですけど、ここに来て、何するかなって思ったら、まさかのソロ曲をこの中に、入れてくれるっていう、すごい嬉しい演出でしたし、まあ、特にね、カノンくんに関しては、周年ライブで披露したことなかったので、あれですよね、グリッツァーだけでしたもんね、披露したことがあるのが。だから、ちょっとでもこうやって聴ける機会を作ってくれたっていうのがすごく嬉しくて、いやもう本当にフークありがとうございますという気持ちで、もういっぱいだなっていうところからの、アロハハッピークリエイター。ね、もうハワイのもうね、南国、もう笑顔ね、もうモフモフで笑顔になりながら、さらにもうより笑顔をね、作っていくっていう。いや、これ本当に良かったですね。トロッコでね、走ってきたんですけれども、本当にもう笑顔いっぱいのね、こう、三人が、こう、どんどんね、進んでいくっていうのが、本当に良かったですね。いやー、もう、アルトトレジャー、本当に個性っていうものが、よりアイドルの個性を際立たせるものに、なってきたなっていうのをね、やっぱ感じましたので、いやー、次何来るのかなっていうところをやっぱね、感じながら見てたんですけど、そっからのエターナルファンタジア、おー、ここでエタファンかーっていうことで、また次のね、出航していく流れのね、こう、元につきて、やっぱ昨日と、前日と、やっぱ演出っていうかその、歌い分けとかもやっぱ変わってましたし、やっぱね、メンバーが変わるとここまでこう違いが出るんだっていうのをね、やっぱ感じさせてもらえたので、2日間通して聴けたっていうのがこれ良かったなって思いましたし。で、そっから、前日も聴けた、ピュアリー&カインドリー。いやー、2日目聴けましたけど、本当もうさっき、前半でも言いましたけど、この曲僕、M ステに実装された時からめちゃくちゃ好きだったんですよね。まあ、担当的な意味ではトレパが好きなんですけど、僕、この曲調的にもめちゃくちゃ好きで、いやもう大好きだなっていうのを本当に思ってたので、ライブで聴けたのがめちゃくちゃ好きでよかったし、それを生で聴けたっていうのが本当に最高だなっていうのが、いやもう本当にこの流れが、で、その流れが本当に最高で、今回2日目特に、ピュアリンドカイドリで、その前日にやったように、風船、ね、シャボン玉が、ね、雪のようになった流れで来たのが、冬の日のエトランゼだったんですよ。これもね、サードの待望ですよ。いや、もう聞きたかったですから、もう冬の日のエトランゼ、バイトインで聞けるのが。いや、もう、本当に最高でしたね、イケメン回転寿司。いや、もうみんなかっこよすぎる、もうイケメンがもう、次から次へと並んでくる、もう姿はもうね、もうなんつうか、目に毒って言い方は、ちょっと言い方あれですけど、もうちょっとね、もう心臓がいくつだっても足りないっていう、ドキドキで急死するんじゃないかっていう感じのね。いや、もう男だろうが、あれはやっぱね、キュンキュンさせられるもんですから。ということでね、その後の流れで、そっからまたね、次の流れに進んでいくということで、レッツゴーフレンドリースマイルポーカーフェイスのね、属性曲パターンということでですね。やっぱまたね、ほんとね、メンバーが変われば全然色も変わって、いやー、本当に面白いなっていうところをね、感じさせてもらいましたし、まあ、二日目は結構ね、フレンドリースマイルポーカーフェイスも、初が多かったですよね。たくちゃんと、松岡さん。と、ぐらいか。あ、じゃあ、あと、村瀬さんね。が、初披露だったりとかして、いやー、可愛いのがあったんですけどね。もう、それぞれやっぱね、こう、キャラらしさもありつつ、それぞれの良さがすごく出てるね、ものなので。もうね、相変わらず、もうちょっとね、悲鳴じゃない、なんだろうな。キャーンとはまた違うね、可愛いっていうのが漏れ聞こえる感じのね、やっぱフレンドリースマイルと。で、ポッカフェもね、ゆうくんとね、カンバラさんと、梅めとかね、ほんと、披露してないメンツもね、結構、いながらのね、かっこよさ。 いや、だから、ほんと、カオルのね、あの感じも全然、あのなんかセクシーさみたいなのもやっぱ、溢れてんなとか、なんつか、教師の、なんつかね、溢れない色気って言い方ちょっと言い方的にどうかわかんないんだけど、すごくなんか、清純っていうか正統派みたいな感じの流れなんですよね、やっぱ。なんか、教授のなんか、すごく、すっきりとした性格がよりなんか、あの、梅めのパフォーマンスにすごい現れてて、それぴったりだなって思って、いやー、そこもね、なかなか、ポーカーフェイスも一曲一曲、一人一人が全然違うものだなっていうことだなとね、改めてもう一回ね、ちょっとソロリミックスをまた聞き直したいなっていうところにはね、ちょっとなりましたけれども、その流れで、次何来るかなっていうところで、あの、演出でね、星空っていうか、空が映し出されて、おや、これは一体何が来るのだろうかっていうところで、来たのが、夜空をきらめく星のように、コンパスグリッパーとかね、その流れですよ。まあ、リバマスとかね、そこの流れか、やってきて、宇宙空間かなみたいな感じを若干感じつつ、あ、星ねっていう、そのキラキラ輝く星々の流れとか、そういう形かっていうところで、いや、夜空ね、本当にね、もう全体曲にしていいレベルでめちゃくちゃキラキラして、本当に大好きな曲なので、本当に、もうね、あの、毎回見るたんびに、あ、本当に夜空大好きだなっていうのをね、もう感じさせてもらいますし、コンパスグリッパーめちゃくちゃ好きなんで、かっこいいし、めちゃくちゃ爽やか、あの、明るくて盛り上がる曲なので、で、まあ、それこそ、あの、コンパスグリッパーも、まあ、夜空もそうか。てか、まあ、言うたら、僕、あの、セカンドの、ブリリアントサイドしかまだ、あの、現地参加してないですし、ちょいちょいその間に挟まるイベントごとは、あっても、生で聞いたことのない曲ってのが結構多いので、そういう意味でコンパスグリッパーとかもね、あの、初めて生で、あの、見ることができたりとか、この後リバマスとかもね、初めて、生で見るのは初めてっていう状態だったりとかするので、いやー、ほんとね、リバマスもなかなか面白い演出というかね、後ろで、なんか、うぞうむぞうの、ゾンビたちがね、うごみき合うみたいなね、演出もちょっとね、ほんのりホラー感もありつつ、なかなか面白い演出だな、という、ところとかもね、思わされましたし、からのですよ。ここからの、また、ワールドトレジャー、ハローフローデン、ね、ドイツ曲。いや、マジでドイツの歌唱力のやばさ。本当に、なんだマジで、もう、CD 以上レベルすぎるだろ、このメンツの、ボーカル安定感たるやっていうので。いや、もう、本当にね、この曲すごくね、こう、なんか、縦乗りって言うと言い方違うんだけど、なんか、ふわふわと乗りながら、ね、やる曲なので、いや、本当にね、空気感を感じながらすごく、盛り上がってましたし、帽子とかもね、つけてたりとか。したのもね、ここワンポイントとしての印象深さっていう意味ではそこも一つね、あったなっていうところもありましたし。そしてここからね、もう最後に畳みかけるかの流れるようにね、とはなる40詩。まあ来ましてね、やっぱもうね、なんか二日目特にやっぱ表情みたいなのもより、もう、たくましさ、誇らしさみたいな、たくましさみたいなのがすごく出てる印象が、特にその周吾さんね、周吾が本当にもう、騎士っていうものの、ね、顔を担っていたなっていうのをすごく感じて、いや、本当に守られたい、これって思ってしまうところでもありましたけど、そしてですよ、このかっこいい流れからのかっこいい流れで、とうとうこの曲初披露ということで、ジュピターのグロリアモーメント、いやーもう待ってましたとね。もうセカンドでやっぱ全員揃わなかったから、披露がまだかなって思って、やっぱサードに関しては初日だけだし、アリギルがやっぱあったから、こうアリギルだったし、その、結局あの日ジュピターってユニットだって3曲なんですよね。アリギルとブランニューフィールドのあの流れと、その前に、オーバーゲインもあったりとかして、 ぱ詰まってたから、こう、グロリアモーメントやっぱ挟める隙間がやっぱね、なかったから、いつか来たら嬉しいなと思ってたんですけど、ここに来てやっと、やっとね、グロリアモーメント聞けたっていうので、もう、本当に熱かったですね。炎もすごく上がってましたし、もう、マイクスタンドと、やっぱ、コールというか、こう、ウォーウォーの部分もすごくもう、周りも、プロデューサーも、すごく声を張り上げながら、言ってる印象があって、ああ、やっぱみんな待ってたんだなっていうのをね、すごく、感じるところがあって。やっぱね、若干その今年のやってた、1月からやっててね、ジュピターの最高プロナイト聞いてて、こう、グロリアモーメントの話とかもしてたから、もしかしたらこれ歌うんじゃないかなっていうのをやっぱ感じてたので、いやー、ここに来なってね、ちょっと聞けたのがめちゃくちゃ最高に熱かったなっていう、いやー、ところもありましたし、まあ、ここからね、またしっとりも、しっとりというか、こう、流れをね、どんどんまた持っていくということで、トゥモローダイヤモンド、バイト、また結婚するのか、僕たちは、みたいなね、ところでありましたけど。いや、なんかね、やっぱ、ウメメがね、やっぱ、体調崩してたっていうところもあったんで、復帰後初めてのライブですからね、サード M に関しては。ウメメは。ね、まあ、おかげさますぐにね、すぐってか、まあ、3ヶ月ぐらいで、治ったとはいえ、やっぱ、ライブとかにね、なかなかすぐに出れるっていう状況ではなかったから、やっとここに来てね、出られるように元気な姿で、ね、出られるっていうところが本当に、バイトが3人いるっていうほとんどここに対して喜びが、ね、すごくありましたし、まあ、そこと、ね、もういろんな感情が入り乱れますよね、本当に、その、トゥモローダイヤモンドに関しても。いや、もう、ドキドキの、もう、やっぱ皆さん結婚されてましたから。おめでとうございますね。皆さん言っておきますよ。ということでね、そんな流れで、ユニット曲最後の流れで、ここにね、こう、ユニット曲最後の流れで、こう持ってきたっていうのがすごく良かった。スターライトセレブレートドラマチックスターズ。いやー、やっぱね、ドラマチックさ、スターライトセレブレートは本当にね、もう、帰ってきたっていう、本当にこの感じがすごく、あるね、こう、曲だからさ、やっと、ここに戻ってこれたねっていう、気持ちっていうのがなんかすごく強くなってくるので、本当に、あ、ドラスターがここに立ってくれるのが本当に嬉しいし、あ、こう、いろんな旅を重ねてきて、ここにやっぱ戻ってくれたっていうのが、いやー、すごくね、嬉しい気持ちで、こう、いっぱいになってくれたなっていうところで、いやー、本当に最高の旅路だったなっていうところを、感じさせてもらえたライブだったなっていうところではありましたけどね。いやー、早くもう本当にこんな感じであっという間に終わりっていう状況で、ドリームジャーニー、最後の曲ということで、まあ、披露して、いやー、ドリームジャーニーもね、ライスマニーとはまたちょっとね、印象変わる、こう、しっとりした曲なんですけど、結構ね、振りも細かかったりとかして、おー、なるほど、こういう感じになるのかっていうのもありましたけど、もうなんか歌詞もそうですけど、振りもなかなかにエモくて、最後に、こう、みんなバラバラだったところから、ユニットが一つずつに固まって、一つの、肩を組み合って、全員揃ってからの、一歩踏み出すっていう、足を踏み出すっていう、振りの演出が、もちゃくちゃエモくて、いや、これ最高じゃねえかっていうところでしたけども、本当に。いやー、だから本当に思う、ありがとうございますっていう気持ちでね、こう、いっぱいに、これからもね、本当にプロデュースをもっと頑張んなきゃいけないなっていうところをね、ちょっと思わされた、ところではありましたけれどもね。そこで、またアンコールタイムみたいになってたんですけど、またね、昨日みたいに、ミートをね、歌ってたら、昨日よりも早く1番ぐらいで終わったのかな ?1 番終わって、後ろのサビに繋げたみたいな感じだったんですけど、ここでね、発表タイムが始まって、いやー、これ何が来るんだろうってね、その、社長のね、声が出てきてから、何が来るのかなって思ってて、モバゲー版の方で結構やっぱね、いっぱい発表ありましたからね。 今後ね、また、フルボイス化の新しいイベントとかもありますよっていうのとか、アイドルになる、さらにその前というか、前職のなんかその辺の、その前ぐらいの、モチーフにしたタイミングの、オフショじゃないけど、やっぱそういうテイストのガシャがまたシリーズとして始まるっていうことで、なんかこれは、ちょっと、ある意味これはメタな話かもしれないですけど、こう、オフショシリーズが、もうやっともう、もうすぐ終わるんですよね。始まった時には46人いて、月1って何年かか、4年ぐらいかかるのか、長えなって思ってたんですけど、4年かかって終わったから、あ、もうなんか、終わんのかみたいな感じで思ってたら、新しいシリーズ来るってことは、イコールかけるまた4年分、やるっていうことだよな。イコール、4年間、このモバゲー版のサイド A も続ける気持ちがあるっていうところの気持ち部分ですごく、嬉しいなと思いましたし、なんかそういう気概があって嬉しいなっていうところとか、あとこれ本当にマジで来ないと全然思ってたから、マジかよ、今このタイミングで来るのかっていうので、本当にもう両手を挙げてみんな本当に大喜びしてた場所ですけど、今までサイド M、モバゲー版の方、ソシャゲン版の方って、ドラスタとフレームと、ジュピターにしか工場の SR ってなかったんですよね。で、他のユニットに関しては、まあ、イベントの方はあるけど、他はないんだなっていうのを思ってたら、まさかの工場 SR 追加しますってことで、やったぜっていうことでね、待ちに待った工場 SR の追加ですよ、本当に。もう、それこそさ、工場が少ないから、イベントとかのガシャを引いたときに、だいたいイベントのガシャのカードよりも、工場が出てくるときもだいたいあるから、またフレームかと。いいんですけど別にね、フレームがよく出てくるから、また出たっていう感じになってたのは、ここでやっと新しいユニットも引けるということで、ちょっとこれはまた期待感、マシマシに待っていたいかなっていうところで。まあ、そんな感じでね、モバゲー版の発表もあって、そこから、M ステのね、発表もあって、M ステの方で、何食うかなと思ってたら、四季のソロがね、実装ということで、まさかの次の日に実装だったんで、おいおい、もう来んのかいみたいな感じだったんですが。いやー、でも、まあ、ね、ただなんか、一応ね、その後の流れを見てたら、最高フェスっていうね、プロミンの時にも発表あった、ガシャの方の企画が、あれが要は月に、二月に一遍に開催されることが、この状況で分かったわけで、まあ、要はこれで2年で終わるんだなっていう、ところではありましたけども、まあ、それで、二月ごとで、やっていく流れなんだなっていうのを感じさせて、まあ、結局その、ソロを、その追加真ん中でやって、後半で、最高フェスをやるんだっていう、この流れをね、ちょっと作ってくれたのは、結構やっぱ、ソシャゲってやっぱね、この、定期的な何かっていうのは本当に重要なので、何かこの流れをね、作れたっていうのはとてもね、いい形だなというものも思いましたし、あと、来年以降の企画が出せたっていうのもすごく嬉しいですよね。やっぱ M ステもこんだけ、盛り上がってきて、まだ続ける気が全然あるっていう気持ちが本当に嬉しいですから、その中で、ドラマオンステージということで、来年の、まあ、春先ぐらいから始まるっていう予定なんですけど、各公演、アイドルたちを、まあ、組み合わせて、で、各地方に行って、それぞれその地方の、舞台で、ライブというよりかは、お芝居をするっていう企画が今回上がって、で、その、お芝居をするので、その、お芝居をする題材と、まあ、題材っていうか、その役柄に関して、プロデューサーが選んでいくっていう企画を、まず、今年と、まあ、来年、まあ、1年かけてかな、春先までにかけて、選んでいくという、のが決まって、まあ、それもまたね、あと面白いなっていう、どういう感じに組み合わせるのかっていうのも、やっぱね、パッション企画だったりとか、結構面白いんですよね。このキャラに、この、作品に立たせたら、こんな感じにどうなるんだろうっていう、結構、 面白さっていうのがすごくあるので、この感じのそのお芝居企画は面白いなって。あのミリシタとかも、あのまあ、ミリシタとかミリオンの、まあ、TATBTC の企画とかも、やっぱそのあたりの感じのものをやってくれるっていうのもすごくね、面白いというところも僕もね、感じてたので、とりあえずそこがね、あの、どんな感じになるのか。あと、やっぱ、地味に嬉しかったのが、M ステでちゃんとユニットの活動をしてくれるんだっていうのが嬉しかったですね。こう、一応、まあ、例ではありますけども、あの、ユニット同士を組み合わせた感じのやつで、あの、やるっていうので、まあ、その題材の例として、排除が桃太郎をやるならば、みたいな感じのをやってたんで、なんかこうやって、あの、M ステの中でも、あの、ユニット活動をまたね、あの、やってくれるっていうところも、なかなか嬉しいなっていう部分では、まあ、ありつつ、まあ、だったんですけど、あとね、やっぱ、大きな発表的なの意味では、あの、5周年の今年ね、アイドルマスターサイド M、最高プロダクションが迎えるということで、まあ、今年ね、本当にもう、どんどんと、始まりね、ドライブアライブから始まって、どんどんいろんな楽曲が増えて、いろんなメンバーが増えて、っていう流れで、こう全員揃ってからのこの5周年というものをどんどんと盛り上がろうっていう企画が進んできたのがね、まあ書き下ろしのイラストがね、本当にかっこいい、あの5周年のイラストが出てくれて、あれも多分全員分のイラストを多分用意してくれてんだろうなっていう、青基調とした形の衣装、あれもかっこよくていいなと思ったんですけど、ここのその5周年企画を、こういろんな、池袋の店舗さんとのコラボだったりとか、あと、周年のニコ生をちゃんとその、去年はね、その、捨てと一緒のタイミングでやってたので、ニコ生をちょっと、捨ての周年ぐらいのタイミングでやってたんですが、今回は、モバゲー版、ソーシャゲン版の方の、あの、記念日の日にやってくれるっていうことで、いや、これに関しては本当にマジで嬉しかったですね。まあ、近いっていうのがあるから、まあ、合わせた方がいいなって思いますけど、やっぱりね、クリスマスと誕生日一緒にしちゃう、されちゃう小学生みたいな気持ちも若干あったので、やっぱ当日にあのニコ生やっていろいろね、ゲーム内を新しい企画とか発表してくれるっていうのもすごく嬉しいなっていう思いますし、あとリアルイベントも開催してるってことで、こっちはあの、M ステの2周年のタイミングで、やってくれるということでね、トークあり、ライブありみたいなイベントことになるようなので、まあ、市原ということで、千葉でしたかね、確か。あまりその、なんだろうな、都心ではないので、またこれは交通の便的には結構大変そうだなと思いますけど、最悪ニコ生もやるということなので、ニコ生で見れたらいいかなとは思いますが、まあ、そんな感じで5周年も、どんどんね、これは、アイドルマスターサイド M 盛り上げていく気が、まんまあるんだろうなっていうところを本当に教えてもらえたのが本当に素直に嬉しい気持ちでいっぱいですということでですね。いやー本当に最高だなというその嬉しい気持ちを持ってからの2日目アンコール明けはビヨンドザドリームということで。いやここねリーズンから変えてきたのも嬉しい、なかったなっていう。やっぱね全体曲はなんかみんな聞きたいなって思ってて、まあ、グロロに関しては、やっぱそのサードっていう印象感も強かったですし、あのためのライブっていうところもあったから、グロロはやっぱその時、また別の機会でもやってもいいと思うんですけど、その時が言った一番大事な、の部分だったんじゃないかなっていうところもあったので、この子ね、ビオドリが来たのも、やっぱね、大好きな曲なんですよ。やっぱ全体曲っていうものがやっぱ最高プロとしての曲としてね、どんどん培ってくるものだから、もうドワラから始まってビオドリが来て、まあ、ね、リーズンも来て、でね、マグロロとかそっちの、やつとかミートとか、どんどんやっぱそうやって全体で歌える曲、ね、が増えてきたっていうのもすごく嬉しいなって思ってたので、ビオドリも聴けて、これもでも本当にもう2日間でもう最高プロダクションを、もうね、旅をしながら堪能しまくったなっていうところで。で、まあね、本当その、すごく夢、この先、本当扉っていうトレジャーゲートっていうタイトル、本当にそのままだなっていうところで、4周年迎えて、で、5周年に向けていく状態の最高プロダクションなので、もうなんか、もういろいろやり尽くしたんじゃないか、みたいな感じの思うところもありつつ、やっぱこれからもまだまだやっていくことっていっぱいあるなっていうところを、本当に感じさせてもらえるステージだったんですね。ワールドトレジャーの新しい組み合わせっていう形での、 やり方で、あ、もっと、こういうやり方もあるし、ユニットとしてやったらこんな感じになるんじゃないかっていうところとか、もうなんか本当に考えれば考えるほど面白いなっていうところも、ね、感じさせてもらえたので、ちょっとこれは今後ともちょっと楽しみが溢れてね、ちょっと仕方がないなという、状況だったりとかね、するところではあるんですけれども、まあ、そういう意味で、まあ、これからもね、アイドルマスター、サイド M は、もうどんどんと突き進んでいくこと、間違いなしということでございますのでね、本当に皆さん、これからもね、ぜひともアイドルマスター、サイド M をね、サイコプロダクションのプロデュースを、まあ、ぜひともね、皆さんも一緒にね、していただけたらとね、思いますので、僕もこれからも、頑張ってプロデュースしていきたいなと思います。ということで、そろそろエンディングいってみたいかと思います。
どうも、発注シグマでーす。
北福でーす。
デジ君、キマより。
はいはい、二人とも、キマより、デジデジです。キママに寄り道クラブ、略してキマよりは、三人の部員が喋りたいことを、キママにまったりと喋る雑談系ネットラジオです。
あ、今からコンビニに行きますけど、なんかいります？
それはキママすぎ。
みんな聞いてねー。それではまた部室で、
寄り道すんなよ。
はい、ということでチャイムも鳴りましたので、そろそろ活動のまとめをしていきたいかと思います。はい、ということでですね、いやー、大盛り上がりに盛り上がったサイド M のフォースステージに関して話し出したら止まらないぞ僕っていうことで、相変わらず止まらなかったですね本当相変わらず止まらなかったから、発注くんすげー直し、改めてまた思い直したところでございますけれども、いや、もうほんとね、5周年に向けてどんどんどんどん突き進んでいくわけですし、まあ、収録日的にも配信日的にもちょうどね、新しいワールドトレジャーのロシアもね始まって、あの楽曲も結構かっこいい、なんか情熱的な曲だなっていうところをね、思わされましたので、ちょっとね、またこれからもね、どんなワールドトレジャー来るのか、どんな感じのこう演出がやってくるのかとか、本当にねこれからも楽しみで仕方がない、プロデュースもっともっと頑張んなきゃいけないなっていうところを本当に改めて感じさせてもらえたなっていうところでありますので、まあぜひともこれからもね、皆さんぜひともよろしくお願いいたしますという思いでいっぱいだったということでですね、まあそんなね、熱い情熱パッションをね皆さん持っている方は、ぜひともパッションの皆さん、僕にね伝えていただけたら嬉しいかなと思いますので、まあ、ぜひともね、そんなパッションを伝える場所としてですね、メール送れますので、メールフォームから送れますんで、キマよりで検索していただいて、キマよりのブログからリンクがありますので、そちらからよろしくお願いいたします。あとですね、メールアドレスからも送れます。メールアドレスがよりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、 こちらの方までですね、ぜひとも送っていただければと思います。はい、ということでですね、いや、もう本当にもうなんか最高っていう言葉しかもう最終的にはもう出なくなるよねこれはっていうもうねところにはもうなってしまうんですけれども、本当ね、もうこれからも本当にアイドルマスターサイド M もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日部室に集まったのはみんなの心に笑顔のデジタル連覇、デジデジでしたよ。それではまた部室で会いましょう。寄り道すんなよ。さあ、新たな旅路へ。